はい、それじゃあ、生涯現役塾第4回大阪の部のグループコンサルで、事業家の藤井弘和さん、浩一さんのテーマでやろうと思います。よろしくお願いします。藤井さん、結構な力作をですね、さっき私にメールしてくださって、ちょっとさっきも言ったんですけど、これからメルマガを出したいんで、メルマガを登録してもらうための自分のプロフィール文章を書いてこられたんですよね。で、もう結構量もあったんですけど、読ませていただきましたんで、ちょっとそれをですね、今日の文章、ライティングの角度からちょっと一緒に見ていきたいと思います。藤井さんの文章ですね。これ目的としてはさっきちょっと聞いたんですけど、この文章を見せて、見ず知らずの人がこの文章を見て、藤井さんに興味を持ってメルマガ登録してほしい。
だからやっぱりどんな人物が、メール配信をしてくるのかっていうところで、やっぱりその人のストーリー、人となりを理解していただく。でもう最初は銀行入って非常に順風満帆に将来を夢見て、入ったんだけど、仕事は全然楽しくないと。
その内容ね、もう文章書いてもらってるから、全部言ってもらっていいですよ。
だからもう大手なんかもやめちゃったんですよ。高い給料をね、投げ捨てて、
もうストーリーが始まるんですよ。分かりました。つまり、藤井さんのストーリーをみんなに知らせて、興味持ってもらって、最後にメルマガ登録してもらうための文章ですね。その目的の文章、
だから一応いろいろそのランディングページの中に、どういう目的かということを書きながら、でそこの著者はどんな人物かということで信用していただいて、この人なら私の、これから読んでみてもいいかなというふうにこう引きつけるストーリー、昔話みたいなものを出すと、みんな読んでくれるわけです。
だからじゃあいいとよく分かりました。 OK、 じゃあそういうことで文章書かれたんで、それちょっと見ていきますね。で最初の一文がこれですよ。兵庫県で生まれ、現在69歳の藤井浩一と申しますと。で、ここから始まるわけですよね。でね、さっきちょっと僕触れたんですけど、ちょっとね、これもったいないとこがあると思ってるんですよ。これね、一番最初の文章って必ずみんな目通すんです、大体。で、ここで読むか読まないか決めるんです。
だからもう、どん底を這い上がろうとしてる、
なるほどね。どん底、それはこれよりも分かりやすい文章だと思います。どん底を這い上がろうとしてる藤井。ただどん底で這い上がろうとしてる人のメルマガを取るかどうかっていう問題があるんですよ、みんな。
だからどん底から大逆転に転じた。
そっちの方がまだいいですよね。私はもうどん底から大逆転に転じた藤井浩一、69歳です。最初の文章はそうだと、何なのこの人で読んでみたいなっていう気になるかもしれませんね。そう。だから、そういうその引きをね、最初に作った方がいいということです。今日の話で言うと、最初の文章はヘッドだから、ヘッドに強い文章を持っている。藤井さんのチャームポイントをここにもうドーンと変えた方がいいですね。でも今、藤井さんがアピールしたいのは、どん底から立ち上がってきたっていうことをアピールしようとしてるんですけど、さて、ここで、どん底をここで出していいかっていうのは次のテーマになるんです。これはね、確かに藤井さんのストーリーに、どん底からってくるストーリーみんな面白いから読み上げてくれやすいんですけど、そのね、今も明らかにすごい成功してる人がどん底の話出すと受けるんですよ。もうものすごく誰が見ても成功してる人が、昔私はどん底でした、借金苦があった人間ですとか、で自殺をしようと思ったと、藤井さんはそう言ってるわけじゃないですけどね、それを受けるんですけど、 今成功してるかどうかまだ認知してない人が、どん底の話しますって言われたらね、本当にどん底に入っていくような感じがするから、ちょっとリスクありますね。ここがね、ちょっと次のポイントですね。でむしろね、藤井さんがこれまでやってきたこと、実績ですね、これをちょっとかき集めて、まず一つの塊にするっていうのが、まあ、一つ僕のアドバイスかもしれませんね。
まあ、銀行時代にいろいろ経験してきて、まあ、銀行時代もつまらんことばかりじゃなくて、楽しいこともあった、実績はいろいろ、ちょっと信頼し取ったりしてるから、そういうのも、
そうですよね。だって藤井さん銀行に勤めてるってね、普通エリートじゃないですか。だから銀行に行けてる人っていうだけでもう大体成あの就職の段階では成功者ですよ。だから何銀行っていうのを出していいなら、
まあ、神戸銀行だって
、あ神戸、大手の銀行じゃないですか。
それまあ今で三井住友になりましたけど、
ね、だから今の三井住友の前身である神戸銀行におりましたっていうのはね、まあ一つあのワンポイント取れますよ、それで。それから今ちょっとおっしゃったようにその中小企業診断士の資格を持ってらっしゃるでしょ、これもワンポイントですよ。だからどんどこの話にされる前にね、まず藤井さんがあのアピールポイントをねちょっと出して、まずこの人の話は傾聴に値するという土台を作るのがちょっとおすすめですね。
それは金融一筋で、あの銀行からその次はあの保険、
はい、
損保ジャ
パ
ンで、そのそういう金融の専門家で、あのいろいろそのお金の増やし方については 詳しいですよ。
そうですね。だからもう独立なさってて、損保でもう企業なさってるわけですよね。
まあ、もうやめましたけど、
そういう経験もあるんです
よ。だからもうゼロから、あのもう100人一つに採用されて、まあ、3人しか残らなかったんですけど、それは全国一番、
全国一番だったんですか。100人の中で3人しか残ってない中でトップだったんです。
だからもうみんな実績直されなかったら全部クリアになったわけです。
なるほど。
だから ある程度その毎月、その新規を取ってこないと、クビになるわけですよ。
その1位っていうのは入ってからの実績が1位だったんですか。
そう。
あ、ということは営業は強かったんですか。
いや、でも必死だったから、まあ、食べていかなかったから。で、独立しようと思ったらある程度その何千万っていう保険を集めてこないと、独立できないです。
はい。じゃあ銀行時代に何かそういう資金あの得意先集めでトップを取ったことはあるということですね。
銀行自体はあの外国為替、貿易を中心にやってきた。
今トップになったのは何でトップになったんですか。
保険。
保険の方ね、はい、あ、もう銀行の話終わってるわけですか。
そうそう、
次の損保の方の、
損保の方で
やった時にもうトップを取ったんですか。
そうそう、
成果で、はい、それもじゃあ一つあれですね、実績になりますね、だから藤井さんのこれ、まあ、ちょっと文章でも見せると長い文章になるんですけど、まあ、これまでの経歴とかね書かれてるわけですよ。ちょっと字が小さくてあれですけど ね、これはまあ物語としてはねそれなりにあるんですけど、毎日単調な仕事の繰り返しやりがいを感じることができなかったって話が冒頭が出てくるとね、これなんかねちょっと藤井さんの価値が下がってくるんですよ。ものすごくできるというアピールがもう済んだ後この話するならまだいいけど、まだそのプレゼンテーション終わってない段階でネガティブポイントを足すとね、もうなんかこの人なんかもうダメな人なのかなっていう感じの印象が先についちゃって、先についた印象を後で覆すのが大変なんです。だから先にまず藤井さんはこういうことができる人間で、私の話を聞いてくれると得しますよということを最初に言いたいわけですよ。だからそこをまずね最初に出すっていう構成した方がいいです。冒頭からこのネガティブで出るとね、この次もう見せませんけど何がきっかけでどん底に落ちたかって話が出てくるんですよね。その 成功した人の自伝だったら面白い、それでありなんですけど、これから何かアピールするときに、この次、経歴の次に何がきっかけでどん底に落ちたのかって話が入ってくると、ちょっと浮上しにくくなる。
だからそのストーリーとしてはこう、こう一番のところがドーンと出て、ドーンと落ちたら、もうすぐその映画もその成功物語なんかは、ぐっとお客さんの心を引きつけるという、ストーリーがあるかな。そういうのしなさいというのを書いてあった。
ああ、なるほど、なるほど。それはよくわかります。ただ、藤井さんは読んでみたらね、構成としては最初に、これだけのことをやり成し遂げた藤井ですっていうのをおっしゃって、その私が実は昔こんな状態でしたっていう構成に変えた方がいいと思います。最初にこの藤井浩一はこういうことができてる、こういう人間でした。すごいなと思っていただいて。その後、そんな私も実はこうでしたというふうに入った方が、さっきも言ったように最初についたイメージは一番最後に残るんですよ。最初にこの人できる人だってイメージがついたら、その後その意外なギャップが出てくるのが魅力ですけど、最初になんかこの人なんかどん底の人だっていうふうに最初にイメージついちゃうと、そのイメージがスーッと大きくくるんだね。構成をちょっと変えた方がいい。で、藤井さんの浮上したのは太陽光でいろんなものをね売ることに成功して、これ結構の売り上げ上げてますでしょ。6億でしょ。だからまずその私自身はその太陽光ビジネスで6億の収入を上げてきたものですと、いうことをまず書いてもらいます。
収入で売り上げね、
売り上げね、6億っていう数は結構の数ですから十分アピールしている数です。6億の売り上げを太陽光ビジネスで上げて、それはネットを使って PPC 広告を使ったネットビジネスを絡めてそこまでいったわけでしょ。だからそれだけの6億の実績がある人がこれからメルマガを出すと言われたら読みたくなるんじゃないですか。そこまずね、最初にちょっとかいつまんで書いておきます。で、この話はね、長い物語仕立てになっていて、いかにしてそのどん底から誰に出会ってこの太陽光のものを売り上げていってどんな苦労があったっていう物語仕立てなんですけど、それはねいいんですけどね、ごめんなさいね、伝道の時のセオリーはこういうセオリーで書いておいてください。伝道のセオリーは自供力、でこの G はですね、端的に示すという、割とね短くストーンとコンパクトに言っちゃった方がいいです。藤井さんがどんな人かコンパクトに言えば、6億の太陽光ビジネスをネット系で上げて、その若い頃は銀行で、かなり優秀な銀行員をやりながら、その後損保系で大きな成果を上げ、うんぬんかんぬんいろんな経験をした後に6億ネットビジネスで成功した藤井です。しかし、その私には過去上書きずつありました、そういうかいつまんだ言い方を最初に持ってきたわけです。長い話最初から聞かされるとね、いやこの話最後まで聞かなきゃいかんのかなっていう感じがみんなに漂うんですよ。まだ興味持ってないから藤井さんに。藤井さんがものすごく人気のある人スターだったら、ね、もういきなりストーリーでもいいんですけど、まだ何者か分かってない藤井さんがいきなりなんか苦労話延々と始めたので、この話最後までつかなきゃいかんのかっていう感じでみんな読みたくなくなったら、最初引きの文章は私これだけのことをしてきた、こういうしかも面白い経歴持った人間ですよっていうことを短く言うのはち、そこで面白いこの人の話聞いてみたいと思ったら詳しく言うのが今日なんです。ここで詳しく言っていいです。
どんどん書いてないんです
か。いいですよ、そのどんどんの書き方は上手にやった方がいいと思うけど、でも書いてもいいです。あんまりどん底を強調しすぎると大丈夫かな、このついててってなんだか、そこはもう上手にやった方がいいと思うけど、上がっていったわけですからね。これで D はね、
で、私のこのメルマガに登録してもらったら、こういういいことがありますよ、ということは伝えるべきです。さっきいただいた文章は特にそこなかった。私はこれからやるのが、まあ、アフィリエイトの関係を教えるとかって軽く書いてあったけど、私のこのメールの方を読んでくれるとこれだけのいいことが、
まあ、それはそ別の文章の中にあるから、まあ、書くんですから。
でもランディングページで ほとんど賞が決まるから、はい、そこで面白いと思ってくれなかったら2回目ないですよ、はい、最初の文章をザーッと読んでみて、ほんで登録するかどうか でそこで登録しない人は多分もう二度と返ってこないですよ。
だから総理の部分だけ送ったから、
あ、そういうこと
だから他に登録するといろんなその、メルマガで、うん、やるためのその、のものがそのもらえますよと、
あの後に続くわけですね。
そうです、
うん、なんだ、分かりました。ただそうだったらストーリーがちょっと長すぎるかもしれませんね、あのストーリー、まだその本体の言いたいとこが後に来るのに、その前のストーリーや長いストーリー書きすぎるとちょっと読んでもだれますから、もうちょっとコンパクトにした方がいいです。
だから一応全部書いたものを持ってくれました
。そうですね、うん、さあ一応パワープルしたんですけど、長い文章ありすぎてみんな見せるの価値あるのとかちょっと分かんないんですけど、うん、まあだから2つ目ね、何がきっかけでどん底に落ちたかって話が結構続いてて、はい、その後どん底に時どんな心境だったかって結構ねどん底話続くんですよこれこれだから藤井さんが大成功した後この話だったらね結構テレビ番組にして面白いと思うんだけど、最初の初対面でこの話いきなり出すのは危険が大きいですね。で何がきっかけで全部まあ流れになってました。希望が見えて、で逆転がどんな風に起きて、ね、うん、で考え方が変わって、でこれからどうやっていきたいか、うん、まあ太陽光の方もちょっとこれからちょっと、稼ぎができにくくなったのでポジションを変えようって話でしたね。まあ、この辺はもう多分あれでしょう、私に対して何かこういうことをやろうと思ってると書いてきた文章で、これ LP にそのまま載せようと思ってます。
これからのいろいろ情報でしょう、皆さんに提供して、はい、
もしねこれを LP でみんなに見せようと思うんだったら舞台裏を書きすぎ、ここまで舞台裏書かれたら読む方はちょっとね引いちゃいますよ。例えば、まあ、その一個前のね、太陽の子のとこがあまり稼げなくなってきたのでポジションを変えるっていうのも、あんまりみんなにそんなに明るさに明かさなくていいですよ。あの人超えなくなったからこっちに来たんだって思われたら、それだけでなんかメルマガの読者としてちょっと食欲がちょっとそそりませんか。
だからもうそのまあ、成功してるとそれで止めといて、
うん、
その何で成功したかというのはそのメールマガジンとか、うん、あるいはインターネットを使って集客できたから、その集客のノウハウを教えます、
うん、そうそうそう、そこがいいです。だからもうすでにそのネットビジネス系のノウハウを使って6億売り上げたわけだから、その売り上げたノウハウを皆様に分かりやすくお伝えしますという流れにして、でそれをメルマガで具体的に書いていきますと、こういう流れにした方がいいです。で舞台裏、ネガティブな舞台裏をね、つい明かしちゃうんですよ。明かしすぎちゃうよ。よくね、皆さんの、ブログ見てもね、プロフィールのところでネガティブな、なんかカミングアウトしちゃってるね。私はこんなことですごくなんかすごい悩んでて、どうのこうのって。それ書きすぎるとね、それはまあ、なんちゅうか、見ず知らぬ人がそれ付き合いたいと思うかというと、いやちょっといいわってなっちゃうから
、その神話の法則というね、その本もあるし映画ストーリーとしては大体こうピンクからどんどんなってこう立ち上がったというのが一番 お客さんを引きつけて、聞きたいもんやというふうに書いてたから、
うん、
そういう方法
がやってくれたんですね。で、芝居の法則って有名な本で、あの全部そのストーリーがあってね、あのハリウッドで成功してる本は全部数のパターンがあるという有名な本を僕も読んでますけどね、うんうん、それからあのネガティブの方から行くっていうのはね、まあ皆さん知ってるかもしれないけど、あの 村上なんとかっていう、
村
上
春樹、
違う、村上広信やったかな、だからそういう、とにかく暴露話が入ってくるタイプのスタイルで豪華を稼いでしてるんですよ、うんうん、だからそういうのは聞くのは
分かる、村上
宗一君、はいはい、うん、彼のスタイルはそうですよ、うん、昔自分はもうどん底だった人間が、うん、でも彼今あの売上100億上げてる会社のオーナーだから言えるんですよ、うんうん、あの村上さんが昔うつ病だったと聞くとね、うん、俺もやるんじゃないかと思うけど、
やるなみたいな、
そうそう、でも今のまだブランドが立ち上がってない時にね、あんまりネガティブ話出しすぎるとね、これ逆転しやすいから、オーソドックスには最初自分のアピールポイントをやっぱりしっかり書いた方がいいです、うん、でそこはもうしっかり相手に伝わったらギャップとして出してるんです、まあそんな感じですかね、まあでも結構力作を書いてみてくださって、結構文章を変えても実績作ったことも終わりなんで、まあ楽しんだと思います、
もう一回書いて添削していただ
きたい、あ、そうですね、はい、じゃあぜひまた送ってください、
はい
はい、じゃあ以上藤井さんでした、
はい、
ありがとうございました、はい。